この今日の主題は、明治時代の初め頃に、ドイツから来た音楽と哲学が専門という、他によっては例のないような人、ケーベルですね。ラファエル・フォン・ケーベル、ケーベルという人が来たわけです。もともと、ロシアのチャイコフスキー音楽院のピアニストとしてやっていたわけですね。けれども、普通一般のピアニストと違って、人の前で演奏している姿を見られるというのはとても自分には合わない。音楽は純粋に音なんだ。だから、どんちょを下ろして、幕を下ろして、でもしてくれるんだったらいいけれども、そういう演奏している姿と本来の本質に何の関係もない。ということから、哲学に転向したと思うんですね。ピアニストのままでも。一般の音楽と非常に違う。彼の服を聴いてですね、見てもらいたいとかいうこと非常にあると思います。一般にいろんな音楽。確かにそういうとこありますね。音楽、本当音の本質、ハーモニーとそのリズム、メロディー、それを溶け合わせるようにしてしまってくるものでありますから、その人がどんな顔をしているか、どんな服を着ているか、全く関係ないことですね、音楽の本質とは。で、東京大学に呼ばれたのは、その哲学とピアノ教師としてですね、東京芸大のピアノ科の前身の音楽学校でもピアノ教師として、で、東京大学では哲学として、教えたわけです。夏目漱石はほとんどの人に対して先生という呼称は使わなかったのに、ケーベルに対してだけはケーベル先生と言ってた。ケーベル先生の思い出っていうのが漱石全集の中にあります。で、そういう意味で、そのケーベルが日本に初めて紹介したのがヒルティですね。ヒルティというです、カール・ヒルティ。ドイツ語のテキスト。テキストとしてですね。そこで、日本にですね、現在に至るまで150年近くずっと影響を及ぼしてきたようになったので、ケーベルさんの影響はとっても大きかったわけですね。特にこの無教会グループは、ケーベルさんとも特に関わりが深く、戦前から黒崎幸吉ですね、黒崎幸吉さんとかも、他の人も一部ですけれども、ドイツ語から訳したものを戦前からも出版されていたわけです。で、私の中学校時代の国語の先生から初めてヒルティの名前を聞いたんですね。中学3年だったと思います。国語の先生は、教える時にもほっそりした、私よりもほっそりした。名前も発音同じ。吉村ですけど、吉は草が森の方ですけどね。で、他の先生は全部もちろん立って教えるわけですよね。だけど座って教えて、私はあまり眠れない、体が弱いので、座ってお話をしますということで。まあほら、時に座る人はおってもですね、椅子に。ほとんどどこでもですね、小中、こう大学まで先生はみんな立ってそれを晩鐘もしないかんからですね。で、見て指名もしないかんから。で、とっても弱い人なんだなと思ったのと、ね、眠れないからですね、とても苦しんできたと。もうその時に読むのが、ヒルティの眠れぬ世のためという本ですと。この一言言ったのは、不思議なことに、その本を買いたいという気持ちもないし、何もなかったんだけど、と思って、私はぐっすりすぐに眠れる方だったから、眠れないってどんなことなのかなっていうぐらいでですね。でも不思議と神様がそういうことを私の心に留めてくれたわけですね。いろんな人の名前、同級生でも先生でもいっぱいあるのに、ヒルティただ一回聞いただけで何かずっと残ってたわけです。そして大学4年の時に初めてキリスト教信仰を与えられて、そしてそのグループでも、やはりヒルティの名前がしばしば出てきたので、私はすぐに購入して読み始めたわけですね。それで、教員になって、すぐに、私は伝道のため、初めから 生徒たちにも先生にも宣言しとったものだから、放課後、勉強の後で、希望者には私のところに理科室に来なさいと。いうことで、聖書とこの他の本、キルティの本。他にもいろいろありますけども。で、ずっと何年も続けて。それから次の学校でも。それから私の家庭でも、別のキリストを信じる人が来て、何人か来て、山まで登ってきてですね。読書会。集会でも読書会。そういうこと、私個人でまず読み。それから、すぐに勤務した、勤務先、初めて勤務した高校でも読書会で紹介をし、で、今なお、ヒルティの、私の最初の教え子の中にも読んでいる方々おられます。もう50年も前からですけども、そのように、一人の人が、毎回言ってみる、たった一人ってもとても重要なことなんですね。私たちがキリストの福音を伝えようと思っても、たった一人、生涯のうちたった一人でもですね、信仰のない人に伝わるということ、とても重要なことになる場合があります。私自身は、第二外国語としてドイツ語を選んでいたから、50年余り前の大学では、理科系では、わずか1年、2年間で、ドイツ語の一般の著者の本をある程度読めるまでにしないといけないんです。だから非常に力を注がないとで、たった2年間で、ドイツ人の書いたものをある程度辞書を引きながら読むというから。まあ、英語はまあほとんどしなくても、英語もありましたけども、よかったですけども。でもそれがですね、卒業してから、ドイツ語のルター訳の聖書をずっと読むと、並行して。それにとても役立ったわけですね。どんなことでも、特に外国語ってのはとっても役に立つ大事なことということをお知らされてきたところです。もうちょっと前置きになります。そのヒルティがですね、自分が死んだ時の母碑銘、墓にですね、自分の一番大切だと生涯思ってきたことを書き込むように、生きている時からそれを言っておくわけですね。私が、葬儀をした県外の方でもそこに行ったらですね、台形型になった斜めの石に、聖書の言葉ですね、永遠の命といったようなですね、そういう言葉を書き込んである方も複数おられますね。まあ、同じ墓石をわざわざ買ってするんだったらですね、意味のない、従来型の墓だって意味がないわけで、そういうふうに、私の父は神は愛なりという言葉を書き込んでだけども、誰が来てみてもあれと思うわけですね。鳴富は昔ですね、キリストを信じる人が多かったために、鳴門のある墓地には十字架と一緒にある墓がいくつもあるわけです。他には私の家のすぐ近くにある大きな寺は昔非常に多かったみたいですね。小寺、太刀はたくさんあるという。でも、ただの一つも十字架を刻んだような墓はないわけです。で、その母碑銘にヒルティが書いたのは、さっきコメント欄に、しましたけれども、ちょっと遡ってみていただいたらコメント欄にあります。わかりにくいですが、これは、このさっきはこっちの人もちょっと見せたんですけども、ヒルティの著作集がダビデの白水社からこういうものがですね、12巻ほど出たわけですね。で、これは日本では一番たくさんの量を収めてあるものです。もちろんヒルティの眠れぬようのため、幸福の賛歌と全部入っていますけれども、その全てのページに、最初のページにこのようにヒルティ奏者、これは第7巻目のものですけれども、こういうふうに、これちょっと読みにくいんですけれども、プロフェッサードクトル・カール・ヒルティと、それからヨハンネ・ヒュリティ。それからその下に母碑銘として、アモール・オムニア・ウィンキットと。ラテン語はウィンコーというのが一人称で、ウィンキット三人称単数ですね。現在です。アモール。 ラテン語は語順をギリシャ語もそうです。書いてもいいんですね。だから、まず、ウィンキットオムニアアモールという文もあります。ウィンキットです。勝つのだ。オムニアすべてに。何がアモール。イタグにアモーレアモーレというのはこのラテンから来ているわけですけども、この言葉ですね。ヒルティが書いたこの言葉。アモール、オムニア、ウィンキット。これは、V はですね、本来ウィ、ウィなんですね。ウィンキット。ウィです。ウーです。英語になってブーということになりましたけどね。英語やドイツ語ではブーですけど。それでですね、まあ、ドイツ語では W です。ブという発音はですね、フォルクスバーゲンという意味ですね。ワーゲン、バーゲンという発音になります。英語では W なんですけども、はい。まあ、とにかくそれとして、オムニア、ウィンキットアモールと言うんでもいいわけです。アモール、オムニア、ウィンキット。で、ここでですね、愛はすべてのものに勝つという、これに、同じような歌謡曲の歌もあったと思います。で、この場合にはみんなですね、この愛というのはもちろん人間同士の愛ということですよね。人間同士の愛。そうでないと歌謡曲にならないわけですね。日本ではキリストを信じる人が非常に少ないものだから、愛というとほとんどみんなですね、ほとんどの人は人間同士の愛を思う。けども聖書においては、新約聖書特に以降ではですね、愛というとみんなこれは神の愛であって、互いに愛し合いなさいということも、神様からの愛を持って愛し合いなさいで、生まれつき持ってるようなお母さんが子供を大事にする。それは人間だけでなくて動物も持っているわけです。時によってはしばしば最近ではですね、動物の方が人間よりも深く命を懸けてでも愛そうというぐらいのところがあるのに、人間生まれた赤ちゃんを捨てる人だろうと。まあ、そんなところはですね、動物以下だというふうなこともあるぐらいです。ですから、人間同士の同じようにこの愛するっていうことは本当に、まあ、このヒルティがずっと以前にも書いておったように、本当の愛の影でしかない。あると思ったらないんだと。まあ、特に男女間の愛に関しては、非常にたくさんの歌が歌われたり、昔からですね、日本でもたくさん万葉集もある。古今、百人一首でも。中国でも調べてみますと、中国の最も古い、詩経、国風とか、門前という古い曲には、男女の愛がたくさんあります。まあ、そういうものことで、神様の愛を言うっていうことは日本で本当に見かけない。学校の教科書やら参考書物には全くないものだから、ずっと神様の愛なんか知らない。愛といったら人間同士の愛だ。お父さんお母さんの愛、友達の愛、男女の愛、そればっかりですね。そういうものに不思議な新約聖書全く触れてないです。お母さんの愛がどんな深いか一言もない。不思議なことです。男女の愛に関しても全くないわけです。そのぐらい大きくですね、聖書、本質は見抜いているからですね。影に過ぎないと。まあ、影だけど、部分的にあるように思うから、それに影響を受けることももちろんあるわけです。だけど、突然それは憎しみに変わって、その愛していたはずのものを殺したりすることまで起こる。ですね。ダビデもですね、バテ、セバ、っていう人を見て、そして愛したと。いうことを書いてありますけれども、愛は本当にそういう意味、儚いものですね。その子供も似たようなことをして、そうして、義兄弟にあるタマルを、愛したと。でも、そういう関わりを持った途端に今度は憎しみに変わったとか言って書いてあります。 まあ、そういうふうに、私たちはその愛というものの影をドラマにしたり、テレビとか映画でたくさんあるということばかり知らされているわけですね。そこで、今日のところはですね、まずその人間の愛ではないと、神様の愛を言うと、愛は全てに勝つ。で、このことはですね、実はこの、だって聖書っていうのは大切なことはずっと初めから書いてあることです。初めからずっと書いてある。どうかと書いと、創世記の、あの初めの闇がある中で、光あれと言ったと。で、光が存在したと。で、このヨハネもですね、闇の中に光があって、光が勝利したと。闇は光を理解しなかったというふうな訳にこの新共訳してありますが、ほとんどの訳はそうではないわけです。型乱馬の、乱馬のつかむ。型は協調形でつかむ、理解するという意味を使いますが、ヨハネ福音書はずった後にも、私は世の力に勝利したと。一貫してその勝利ということを言っていますので、理解というふうな理性的な言葉ではないわけですね、本来。ですから、あそこのところもですね、オーバーカム、打ち勝つ、勝利すると。ヨハネでの福音書の最初ですね。闇は光に打ち勝たなかったということは本来正しい前後観いろんなとこからそうですね。そうしたら見たら分かりますように、闇と光と。この場合光の中にですね、みんな含んでるわけですね。闇の中に憎しみ、妬み、差別、無関心、差別とか、様々なものをみんなこの闇の中に含んでいるように、この神様の光っていう中に、今のと逆の愛、真実、正義、そのみんな含んでいるわけですね。光の中に。そんなこの一番の奥にある深いものが愛だということになるわけです。それで新約聖書では、信仰、希望、愛。愛は一番永遠だと。大事なものだということで、ヨハネの手紙では、神は愛なりと、まで言われているわけです。それでさっきの賛美があったように、聖霊も愛なりと。聖なる霊っていうのは、ルアハはヘブライの風という意味ですね。あるいは息、風。聖なる風っていうのを言い換えても、まあ、神様からの愛、こんな風だということにもなります。そういうことを考えたら当然ですね、この神様の愛は全てに勝利する。ということはある程度わかるわけですね。この前お話した人間、私たちが直面する戦いは、まず自然との戦いというものがあります。今日ではそれほど感じられない。というとですね、あの大洪水やら被害や地震でものすごいであるではないかというかもしれませんが、もっと前、100年以上、数百年前から1000年前、でなくても100年前、150年前。例えば、原野、北海道の原野に行ったら時に、開拓を始めるってことはどういうことか。大きな原子にいっぱい木が入っているわけ。その初期に行った、おいでさんという方が、9歳も超えたようでしたけど、17日に召されたというのを、昨日ですね、藤本さんの、彼女は納骨式に行っている熊の中で聞いたわけですけども、なんかメールで言ったけど、私が気がつかなかったために、そのおいでさんとか、あるいは西川さんとかの初期の時代は、木を切って水がないわけです。ガス油もないわけです。どないして生活できるのか。そういうことは、今頃北海道に旅行に行く人は考えたことないと思うんですね。で、木がいっぱい。冬になったら 4月頃まで谷戸でいっぱい雪が残る。11月になったらもう雪も降る。寒い。作物はできない。今よりは寒さに耐えるようなお米もない。それはまさにですね、一日一日が自然との戦いなんですね、とも寒くなったりすると。そして、蚊、刺すものやものがいっぱい。私の家も山なので、このところ4ヶ月経ったけど、まだ十分ないし、あまり重いものを負ったりするといけないという、再発するということが言われているから、4ヶ月も掘ってあったら、もうどんどんどん茂ってくるわけです。それを処理すると木に登らないといけない。で、体を傾けて危ないと枝を切らないといけないですね。以前からあったものを、なかなか時間がなくてできなかったから。それがすごい太い木になって、そこの先の方まで切らないといけない。とても危ないようなことをしないといけんから、模倣で落ちたりなんかねじったりしたら、また最初は大変だと思って。そういう私の家なんか、まあ、ノコギリが壊れてもすぐに買いに行けるわけです。怪我しても医者がおる。ところがですよ、ノコギリ壊れたも買いに行くお店もないわけです。コンビニ、ローソンなんもない。魚屋さんも店もなんもないわけです。そういう原野を開拓するっていうことは、一本の木するだけでノコギリが折れてしまったりしてどうしようもないです。あと根がどのすごくはびこってる。竹一本でもですね、大きな竹になってくると、それを切って処理するっていうことはとっても重労働だ。で、まあそういうことからわかるように、人間の生活というもの以前はですね、この機械ができる、車ができるまでは本当に自然との戦いますね。雨が降ったら水が流れて家も流されてしまう。そのままです。またそれを立て直せない。中本さんは川沿いだ。中本さん。まあ人間は自然の現象ですね。疲れたらちょっと眠くなるということもあります。中本さんは中川の近くですけどね、お父さんからね、あのあたり川が洪水氾濫して自分の家が危なくなった、そんな話を聞いたことないですか？
信号はね、我慢が言えるのに、これをどうして我慢言うのかって言えば、警報で、ここは長の他の場所へ被害が及ばないようにと切り離して、この辺の農民の人は我慢するっていうんで。
洪水が溢れてきたのね。まあそんなこと、人とケアした前に一言、ここに流れ込むか、ここら辺が、まあ、家が壊れたり流されたり、それを忍耐して耐え忍ぶというわけですね。もしそこを閉めたら、予想が切れると。まあそんな風に今では考えられないのことですから。まあとにかくそういうこと、何が言いたかったかというと、自然との戦いは時たま来る。30年、100年に一遍来るもんだけど、毎日毎日がそういう開拓の時ですね。戦いだと。いうことなんですね。で、そういうことを考えます。それ日本なら愛は勝つことができるのかと。愛は全てに勝っといて、そんな自然の津波やら大地震やら勝つことできるのかと。のことは言ってないんじゃないかと。というように思うかもしれませんが、そのように受ける方の先も言った忍耐。苦しいことがあって、本当にこの、食べ物がない。大変な労力がかかる。疲れ果てる。寝るところも寒い寒い。布団もない。草を敷いてですよ。そして寒さを耐えなきゃいけない。実際に北海道のある地域の開拓した人の書いたものを見たらそうなんです。布団もなんか草を、私、蚊帳を敷いてね、としか。そういうふうにですね、神様を信じて、神様の愛を信じて、それを耐えていく。これも神様からの大きな試練なんだと。いうふうなことをですね、セタナに、開拓した中に、日本で初めての女性の医者だった方もおられます。その人と結婚して、同志社を出た 男性の方ですね。それからもう少し離れた、20キロ離れたところにも、神岡、神の丘という名前を付けたりして、クリストを信じる人たちが、そのように非常に困難な生活を続けて開拓した人たちがおるわけですね。その人たちが今言われている苦しいことがたくさんある当たり前、それを神を信じて、神の愛があるからきっと助けてくださる、道が備えられる、信じて耐え忍んでいたと、希望を持って、そういうことがこの自然との戦いに勝っていくということだったわけですね。この点は私たちが病気、人間関係との戦い、心の中の戦い、似たところだと思います。病気や体の障害による苦しみってのはたくさんの人があると思います。その時でも、その苦しみは神様から何らかのですね、深い愛によって来てるんだと。たまたま医者が、あるいは自分が気がつかなかった、家族が気がつかなかったからこんなになった。他の人のせい、責任にする。というと、いつもその人を責める気持ちがずっと続くわけですね。他の人をずっと憎んだり責める気持ち、罪。罪を責める気持ちがあるっていうことは、すでにその戦いに負けておるということになるわけですよね。この人間関係、っていうものはいつもどっちかが罪を犯すということがよくあるわけですね。家族に対しても友人でも、こういった教会集会とかいろんな会社でも、それをあの人からこう言われた、こうされた、ずっと心に残るっていうのを多くの場合、子供でもずっとそれが溜まってきても生きていられなくなる。悪いことされた方、悪いことをされた方はずっとそのした方に対して憎しみ、恐怖があるわけ。でもこれ、勝つことが、耐えることができない。そういう時にもしですね、神様の愛を知ってて、神様に希望を置くと知ってたら、さっきの耐えるということですね。希望を持って耐える。そうしたら神様がまた別の道を知らせるということもあるわけ。で、ここも、まあ、今たまたまちょっと中本さんにすぐそばにおったから、大きな中川ですね、徳島県では2番目3番目ぐらいで大きな長い川ですから、その近くなので聞いてみたんですけど、ちょっと疲れがあって、見たかったんですけども、パッとこう言っていただいたことはですね、それが残ってたんだと思いますが、ちょうど今日のところに書いてあることですね、13節。互いに忍び合うと。誰かから悪いことを言われてもされても、神様、キリストからの愛を持って、これも何らかの愛の意味がある。私を鍛錬する意味があると。そう思って忍耐をすると。単なる仕方がないから我慢するでなくて、神様の愛ゆえに何か意味があるんだと。そう思って耐えると。昔は自分のところに土手がちょっと切れてもですね、そのまま置いてあって流れる周りで横のが切れないように自分が被害を受けて耐えるなんて、そんなこと普通では考えられないけど、まあ、そんな方法しかなかったんですよね。でもそういう方法があるっていうことは本当に驚くべきことだと思います。身代わりになって苦しもうと。でも私たちは幸いですね、そういうあらゆる種類の人間のあらゆる苦しみを身代わりに担ってくださって死んでくださる。最も苦しいあの十字架で釘で打ち付けられる。それを思ったら、私たちの苦しいことも、あの釘で打ち付けられると、足も。それを思ったら私たちの苦しみも軽くなる。で、実際に信じて、私たちは希望できるわけですよね。十字架っていうのはそういうふうに私たちが犯す様々な罪をも許してください。また相手の人の罪をもですね、許してくださいと祈る心を与える。そういう心が勝利するということで、 から様々な自然からの災いもおいても、そこで受けた苦しみを神様からの愛ゆえの何かの意味があるんだ。耐えていったらきっとそこに意味が知らされてくると。そういうふうに信じることができたら、それが勝利だと。ということになるし、人間関係でもそうですよね。病気に関してもさっき触れましたけど、一番やはり私はいつものように何十年、30年以上も関わってきたから、少し前に召された、このさっきもで暗示させてもらったパソコンデータを作ってくれたのが、寝たきりでここから全然動かないで、人工呼吸器。声も出なかった、7年間。という。彼が、まあ、大学病院の医者の間違った診断、誤診によってそうなったから、ずっとその医者を激しい憎しみを持っていた。許せないと。いうふうに、まあ、私も初めの頃は繰り返し聞いております。もう生きていたくないか死のうと思っても、飛び降ることも、刃物で刺すことも、どうすることもできて、手が動かない。食べないことで死んでやろうと思ったけど、あのとこまで来たら、とっても苦しくても耐えられなくなったかもやめたと言われましたですね。でもそういう彼もずっと晩年になってからは、この寝たきり、医者の医者をずっと憎んどったけど、もうやっと最近はもう亡くなった。何年か前に言われましたけども、この苦しみによって自分はキリストと出会えたんだと。だから本当にこのことは良かった。感謝してると言われたが、今でも覚えています。あんな拷問のような寝たきりで、何十年も寝たきりでもですね、キリストと出会って救いを得たと。もしこの苦しみがなかったら、自分を酒ばっかり、タバコ飲んだりしてですね、ほんで、まあ好きなことやっとっただろうと。と言って、本当にキリストの力はですね、本をいくら読んでも、わからない。実際に見て、あの苦しみを目の前で見てきた人が、そのように本当に言って、笑顔でも話したりできるっていうことは、まさにそれは人間の愛とか励ましでは決してできないこと。ですね。神様の愛はそういう非常な病気、ないしは体の障害の苦しみにも耐えて勝利をするっていう、まあ、はっきり言った模範的な例だったと思うんですね。はっきりした例。そういう意味で、自然との戦いや人間同士は誰かの罪を許さないっていう気持ちから争いが起こり、復讐が起こると。これは身近な家族でも、友人同士でも、男女関係でも、ということですよね。まあ、そういうことで、私たちの様々な種の戦いはみんなそういう意味ではですね、神の愛が、はい。そこにはあるんだと。これを信じていけば、確かにですね、この言葉。アモール、オムニア、ウィンキと。愛、神の愛は全てに勝利をするんだと。私たちが敗北をする。もう本当に沈んで絶望的になって、もう死んでしまうとかいう。それはその神の愛を受けていないから。十分に受けていないから。だから私たちとしては、さらに求めをさらば与えられんという、イエス様の御言葉に従って求め続けると。ということが常に残されていると思うわけですね。そういう意味でこの一言、ヒルティがそういうふうに生涯の自分の一番残った言葉をこのように墓に載せて永遠の記念、永遠の記念と称とされたのは確かにそういうことだと思うんですね。で、これは、表現は違ってもほとんど同じことが全体としてある。光はどんな闇であっても常に勝利する。その光の中にももちろん愛、真理性。だから、神様を信じる者、神様によって選ばれた者は、どんなことがあっても最終的な全てが良きになる。という、ローマの8章の28節の有名な言葉ですね。どんな良いことにつながるのか分からなくて、これを信じるということが私たちに与えられているんですね。神様は愛だからということです。 そしてそのようにすべてに勝利したというのを詩的に麗しい形で表現されているのが、あの詩編の23番ですね。主が私の羊飼い導ける。愛をもって導いてくださるならばということですね。主は慈しみ深い。あの、出エジプト記34章にあるように、主、ヤハウェ、ヤハウェ、本質は慈しみ、真実ということを繰り返し言われています。その慈しみの神が導いてくる、私の個人的な牧者になって導いてくるならば、良いものを絶えず与えてくださる。緑の牧場にふさせ、憩いの右側に伴ってくださる。そして、死の影の谷。もう死が迫っているというぐらい苦しい。希望がない。その谷でも不思議とですね、歩んでいけると、越えていけると。これは、もう言ったですね、神様の愛、慈しみは全てに勝利をする。ということですね。私たちは最終的にはみんな死ぬわけです。死んでも神の愛によって蘇らせてくださる。昨日、そういうことで、あの、キリスト教霊園、合同の教会、納骨堂ですね。で、遺族の方々の前でもお話をしましたが、よくですね、一般の人は、そこに私の夫がおるとかですね、あんなところに私も一緒に入りたくないことを聞いたこともあります。これは信仰のない人の会話でも。もう私はうちの人とはもう会わなかったから、もううちの人一緒には降りたくないとか言って。でもあんな中でですよ、暗いところで、特に本当の墓があったら真っ暗でゴミをして壁が掘っといたら、あんなところはずがないわけです。私はそれ不思議でしょうがないです。お墓の中で自分の夫が死んで行こうと言ってそこにおるだなんて、おるはずがない。で、これはですね、まあ、科学的なことはこういうこと誰もあんま言わないからですよね。まあ私を構成しているのは 60% まで水ですよね。あとこのタンパク質、脂肪。こういうものは土に掘り込んでも焼いてもですね、どっちみち気体になるわけです。CO2、なし SO2、NO2 と。さらにまた水なり、空中に炭酸1通処理になると化合するわけです。そして CO、カルシウム化合物は、あの巨大な岩石でも、千年、万年だったら溶けてしまう大きな巨大な穴というように、全部溶かしてしまうんですね。わずかの酸性でも。だから、今まで無数の人が骨になって死んだわけだから何もほとんどないわけです。みんな土の中に、みんな溶けていくんです。カルシウムやマグネシウム、その他に。だから私を構成しても相当もみんなすぐにですね、焼いたら全部空気中に、このも私の一部なんです。ね、CO2 になり、NO2 になり、SO2 になる。タンパク質や窒素化合物、溶化物も入っておると、当然 SO2 もなる。で、水と化合して H2SO3、アリュー酸もなるわけです。何も骨だけになるはずがないんですね。空気中もどこにでも私の体を壊してもみんな散らばっていくわけですね。で、しかも、まあ、イギリスなんかでもっと高温にして長時間で全部灰にする。日本では一骨壺に入る程度を非常にちょっと残して温度を止めて、で、その一部を入れる。あとは全部ゴミとして捨てると。だから、海の中で死のうが山の中で死のうが、いずれみんなこの溶けてしまうわけです。少年がするんですね。食い荒らされたりと見られてる。そういう海の中に、広大の中に散らばっていくわけですね。そんなものが我々の分身であるはずがないわけです。私たちは墓の中にいない、そんなことはいないわけです。風になったり雪になったりですね、千の風のように、そんなんでもね、星になったりそんでもないわけです。神様と同じような栄光の姿になっておるということですよね。でも墓があると俺は記念にするということです。そこで実際に行くと、自分の母なり、死なり兄弟のことにしてありありと思い起こすと。思い起こして良い生涯だと思うとかあったらそれを学ぼうとする。良くない生涯であっても鍛錬だったと。神様はそういう非常に自分に対して難しい人であったけど、それを鍛錬として与えてくださったんだと。そういうふうに受け取ろうとする。まあ、記念の場ですよね。 まあ、こういうことで私たちはこの主が私の牧者であればもう欠けることがないと、すべてのことに神様の愛が勝利してくださるからと、まあ、その詩篇の言葉を思っていきたいと思います。はい、以上です。